4月19日、金曜日。ここまでに入っているニュースから、AI 編集長がピックアップしてお伝えします。春の大型連休を前に、富士山北側の麓の河口湖と5合目を結ぶ、有料道路、富士スバルライン、の全線開通が見通せない状況が続いています。4合目付近で流れ込んだ土砂が道路を塞ぐなどし、復旧作業が終わらないためです。管理する山梨県は、大型連休前の開通を目指しているが、流動的です。国鉄末期に登場した電車が、地方私鉄で新たな活躍の場を得ることになりそうです。JR 東海は、今年3月、通勤用車両の 211K を、三義鉄道に譲渡しました。時期は未定ですが、再デビューを果たす予定です。19日午前6時半過ぎ、東京都渋谷区本町2丁目の路上で、警察官が突進してきた乗用車に発砲しました。警視庁によると、車に乗っていた男は、公務執行妨害容疑でその場で逮捕されました。男は負傷し、病院に搬送されたが命に別状はないと言います。同乗者がいたと言い、逃走しているとの情報もあります。新型コロナウイルスのワクチン接種を全額公費で賄う特例臨時接種が3月末で終わり、国から自治体へワクチン保管用に無償譲渡された冷凍庫も役目を終えました。-60から85度の調低温を保てる特殊な機種が含まれており、家庭用には向きません。自治体は譲り先や売却先を探すなど、一斉に処分に動き出しました。18日午後7時ごろ、長野県塩尻市の長野道下り線で、走行中の大型トラックが中央分離帯に衝突する単独事故を起こしました。公正取引委員会が、音楽と放送の両業界での契約や、事務所からの移籍や独立などをめぐるトラブルについて、実態調査を始めました。公正取引委員会の担当者は、近年、アーティストらの独立が相次いでいるとして、独立後に取引関係で困っていないか、その後も活躍できる環境が整っているのかを、調べたい、としています。日本盲導犬協会が盲導犬ユーザーに対し、2023年の1年間に飲食店や宿泊施設、交通機関で同伴を拒否された経験があるか、実態調査したところ、あると答えた人が 44% を占めました。コロナ禍で 41%、35% と減少しましたが、前回は再び 45% に増加し、ほぼ横ばいで推移しています。労協会は、受け入れ拒否は、ユーザーの日常的な行動を左右し、社会参加への意欲を削ぐ深刻な障壁となっている、と理解を求めています。私学補助金の増額を求めて、岐阜県私立高校保護者連合会などが2022年と23年に、県議会に提出した、各年約38万人分の請願書名簿に、同一人物の代筆などが疑われる署名が多数含まれていたことが昨年度の県包括外部監査で明らかになりました。監査報告書は署名の有効性に疑問が持たれる状況だと指摘。署名簿を確認しなかった県側の対応の是正を求めました。能登半島地震で被災した石川県珠洲市の大口氏と歩美さんは視覚に障害があります。アメリカ ABC はアメリカ当局者の話としてイスラエルが現地時間19日早朝にイランに対してミサイルを発射したと報じました。イランはシリアにある大使館攻撃への報復としてイスラエルを攻撃。これに対しイスラエル側も報復する意向を示し具体的な方法を検討していました。神奈川、コメディアンの、萩本欽一さんが、伊勢原市で、欽ちゃん寺、作りを進めています。まだ第一歩の段階ですが、将来的には、桜の花が咲き満ちて、 訪れた人が笑顔で楽しめる場を目指すと言います。福山城を宿泊施設として活用する城泊の予約受付が19日から始まります。一泊二食付き二人で132万円と高額ですが、城主気分が味わえる入場体験や月見櫓での宿泊などが売ります。7月1日の営業開始を前に国内外の富裕層にアピールしていきます。南太平洋のソロモン諸島で次期首相の有力候補の一人とされる野党、統一党のケニロレア党首が18日、政権を取ったら中国との安全保障協定を破棄すると宣言しました。現政権の親中政策からの転換を図る意向です。17日に総選挙の投票があり、開票が進む中、AFP 通信の取材に答えました。東京電力福島第一原発の処理水について、東電は19日午前、5回目となる海への放出を始めたと発表しました。今年度最初で、タンクに溜めた水約7800トンを海水で希釈しながら放出します。順調に進めば、来月7日に完了します。9カ国、地域が、サンマの資源管理について話し合う北、太平洋漁業委員会は18日、今年の漁獲枠を当初予定から 10% 削減し、13.5 万トンにすることで合意しました。各国の交渉により設定していた漁獲枠を、今回からは、資源調査に基づき自動的に算出することも決めました。昨年の杭州アジア大会テニス女子シングルスで、銅メダルを獲得した、梶遥香さんが18日、出身地、岡山県津山市の、津山ふるさと大使に就任しました。市役所であった、衣食住交付式で、梶さんは、皆さんと一緒に津山の魅力を発信できることがすごく嬉しい、と郷里の PR 役に意欲的です。イランからミサイルやドローンによる報復攻撃を受けたイスラエルで対抗措置をめぐる世論が割れています。イランへの報復を優先するか、事態のエスカレーションを望まない、国際社会との協調を重視するか。揺れる世論の動向は、ネタニヤフ政権の決断を占う鍵になりそうです。ケニア西部のエルゲヨマラクウエトで18日、軍のヘリが墜落し、軍トップのフランシス・オゴラ司令官を含む、軍幹部ら計10人が死亡し、2人が負傷しました。ルト大統領が記者会見で発表しました。家畜の牛の略奪をめぐり、暴力の応酬が頻発する地域を視察していました。墜落の詳しい原因は分かっていません。19日午前の東京株式市場で、日経平均株価は反落し、一時、前日終わり値より1200円超の大幅安となりました。取引時間中として、2月9日以来、約2ヶ月ぶりに3万7000円台を割り込みました。前日の米国株式市場でハイテク関連株が売られた流れが続いたことに加え、中東情勢の緊迫化を受け、投資家がリスクを避ける動きを強めています。中東でイランとイスラエルの緊張が高まっている問題で、イランの精鋭部隊、革命防衛隊の高官は18日、イスラエルがイランの核施設を攻撃した場合、イスラエルの核施設が、先進的な兵器によって攻撃される、と述べ、イスラエルを強く牽制しました。国営プレス TV が伝えました。ニュースをお伝えしました。
朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク。
私ハワイ行ってきたんだ。インチキ。
え、インチキしてないけど。
違う違う、インチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょ。
そうそう、インチキ、ハンチキ、シーチキンって言葉もあってさ。なんで知ってるの？
こないだ朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか、語学の黒歴史とか面白かったよ。
メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。